代表質問、知事の政治姿勢。船橋裕之議員、新生三重津市選出。質問、知事は日本一幸福が実感できる三重を目指すと言いますが、人それぞれの幸せの形は異なります。目的を達成するための方策を具体的な内容でご説明ください。またその経過や結果を示すための指標をどのように設定するのかについてもお伺いします。また従来から県行政の各分野における満足度を調査するために実施されてきた1万人アンケートとの整合性についてはどのようにお考えですか。回答、三重県が日本経済をリードすること、成熟社会における新しい豊かさのモデルを示すことの2つの役割を果たすことで、日本一幸福が実感できる三重を目指します。新しい県政ビジョンを策定する中では、施策に設けた数値目標の達成度合いを測ることで成果を示していきたいと考えますが、数値目標の指標については1万人アンケートの在り方も含め今後検討していきます。その他の質問事項、財政運営ほか、防災、地震津波対策。前野和美議員、自民未来津市選出。質問、未曾有の広域災害となった東日本大震災の被災地域の震災対策については、さまざまな課題が指摘されていますが、三重県でも東海、東南海、南海地震の発生が想定されており、一刻も早い地震への対応が必要です。知事は宮城県に赴き、現地の被災状況や震災対策、避難現場の様子を確認されてきたと聞いています。現地での情報やそれに対する対策など、知事の感想と思いをお聞かせください。回答、現地の状況は想像を絶するものであり、国を挙げての被災地支援の必要性を痛感するとともに、三重県においても津波被害を受けた水産業支援や地震・津波対策の見直し、県全体の災害対応力強化を行い、災害に強い地域づくりを一層進めることを決意しました。今後は緊急地震対策行動計画を9月までに策定するなど、県内での津波避難体制の整備を進めていきます。その他の質問事項、知事の政治姿勢、ほか。一般質問、障害者の雇用対策。吉川新太議員、新生三重渡来郡選出。質問、三重県庁における知的障害者の雇用は、平成22年度末現在で132人の障害者雇用のうちわずか2名です。受け入れ側が障害者との職場環境づくりに不慣れなことが要因だと思いますが、正しくコミュニケーションを取ることで大きな人的資源となり、福祉コストの軽減にもつながります。知的障害者雇用を積極的に進めるべきではないでしょうか。回答、県では職員の知的障害者に対する理解の促進を図るため、平成16年度から知的障害者の職場実習に取り組んでおり、その取り組みを踏まえ、平成23年4月までに採用した3人のうち2人は正規職員として任用しています。今後も職場実習などを通じ、理解の促進を図り、計画的な採用に努めていきたいと考えます。その他の質問事項、エネルギー対策、ほか。過疎対策の基本的な考え方。村林聡議員、自民未来、渡来郡選出。質問、 私の考える過疎とは、自分の生まれた地域が大好きで、できればそこに住み続けたいと望んでいる人が、住み続けることができないという悲劇です。若者をはじめ、その地域に住みたい人が住めないこと、そのことこそが過疎の本質であり、人口流出そのものを止めることこそが過疎対策の本質であると考えますが、知事の考えを伺います。回答。次世代を担う若い方々がふるさとに定着し、希望を持って暮らせるようにすることが過疎対策の重要な課題と考えます。地域産業振興と雇用の確保、医療や教育、子育て環境の充実など、経済と暮らしの両面の維持・確保を図り、人口流出の抑制に努め、地域の活力を再生していきたいと考えています。その他の質問事項、水産業の振興、ほか、子育て支援、森野伸二議員、新生三重、伊賀市選出。質問、ライフスタイルや働き方の多様化により、既存の保育制度だけではなく、休日保育や夜間保育などの特別保育が求められています。県はこれまでに交代勤務を行う工場を多数誘致してきていますが、それに対応した特別保育制度が充実していません。ニーズ把握に努めるにとどまり、積極的な支援が見られない状況ですが、県内の特別保育について今後の取り組みを伺います。回答。県単独の補助制度により、市町の取り組みを支援してきましたが、さらなる多様な就労形態に対応するため、県と市町による保育制度の在り方研究会で対策を協議しています。今後も研究会で議論を深め、市町が地域の実情に応じた保育サービスの制度設計ができるよう、引き続き支援を検討します。その他の質問事項、震災支援、対策、ほか。福島原子力発電所の事故で被災した児童生徒の集団受け入れ。中森博文議員、自民未来、名張市選出。質問。福島原子力発電所の事故で被災した子どもたちが被爆の恐れのある環境にさらされています。福島原発事故被災児童生徒の他県受け入れ計画の策定を国に働きかけ、その上で本県への集団受け入れ表明を率先して行うべきです。また、県内の廃校や空き教室の活用などの受け入れ体制も検討いただきたいと思いますが、知事の考えをお伺いします。回答。県内公立学校へは、6月7日現在、福島県を含む69名の被災児童生徒を受け入れており、ほとんどが保護者と避難しています。集団受け入れの実施には、住居確保や保護者の就労環境などのきめ細やかな配慮が必要です。国に責任ある対応の働きかけを考えていくとともに、引き続き被災者の支援に取り組みます。その他の質問事項、知事の希望政策、ほか、災害弱者対策の充実を、杉本裕也議員、新生三重、津市選出。質問、福祉避難所は災害救助法に位置づけられている高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児、病弱者など、一般的な避難所では生活に支障をきたす人たちのために、何らかの特別な配慮がされた避難所のことで、事前に福祉避難所の指定、または協定の締結が必要です。最近、各自治体での取り組みが進んできていますが、三重県における指定状況や、 今後の取り組みについてお答えください。回答。これまで県は市町に対し福祉避難所の確保を要請してきており、平成22年3月末で県内で福祉避難所に指定または協定を締結している施設は217箇所、福祉避難所がある市町は 41.4% です。今後、市町に対し、これまで以上に福祉避難所の必要性などについて説明を行い、確保に向けた働きかけを行っていきます。その他の質問事項。ユニバーサルデザインを防災対策に、他。津波による黒塗り被害への支援。西場信幸議員、自民未来、滝郡選出。質問。3月11日の地震による津波は、県内の水産業に大きな損害を与え、伊勢湾内の黒塗り養殖にも大きな被害が出ています。県は、地震直後に損害を受けた乗り網等の処理に対応するための緊急対策事業を実施していますが、経営環境が厳しい中、養殖施設復旧など再生復興のためにさらなる支援を行うことが必要です。現在の取り組みをお聞かせください。回答。黒塗り養殖業の復旧復興に向け、国の激甚災害制度を活用した養殖施設の復旧や養殖再開に必要な資金の無利子化による復興の支援を行います。また、融資の返済期間延長や無利子化により過去の債務の負担軽減を図るとともに、漁協等と連携し、黒塗り養殖業の復旧・復興を支援していきます。写真。黒塗りの摘み取り作業。写真終わり。その他の質問事項。県政の政策展開ほか。木曽岬干拓地でメガソーラー構想の推進を。三谷哲夫議員。新政三重桑名市桑名郡選出。質問。原子力発電所の停止等により電力事情が逼迫する中、メガソーラーが提案されていますが、土地の確保が大きな課題です。木曽岬干拓地はものづくりの北西地域にあり、名古屋に至近で送電ロスも少ないと考えられます。整備予定地の規模だけでも日本一のメガソーラー基地になると思いますが、知事の考えをお伺いします。用語解説。メガソーラー。出力1メガワット、1000キロワット以上の大規模な太陽光発電施設のこと。用語解説。終わり。回答。メガソーラーは地域活性化を含めた自立分散型エネルギーとして、有力な発電形態の一つと考えますが、木曽岬干拓地への設置には、国、関係機関との協議や環境アセスメントに一定期間を要する等の課題があります。国の支援策などを注視するとともに、都市的土地利用としての可能性について、関係機関の意向を踏まえ、検討を進めたいと考えています。写真。木曽岬干拓地。写真終わり。その他の質問事項。行財政改革の理念ほか。がん専門病院の整備推進。中川康弘議員、公明党四日市市選出。質問。三重県がん対策戦略プランに基づき、がん診療連携拠点病院の整備などが進められていますが、次の対策として、がん専門病院の整備促進が喫緊かつ最重要の課題の一つと考えます。 知事の決意を伺います。回答、より高度で専門的ながん医療提供体制構築には、県がん診療連携拠点病院の機能強化が重要であり、がん専門病院の整備は現在の取り組みの検証を踏まえ、総合的に検討していきたいと考えます。新県立博物館事業、中西勇議員、みんなの党、松阪市選出。質問、事業費削減のための検証が不十分です。有識者などによる諮問委員会を設置し、建築物の抜本的見直しや展示方法、運営方法の内容を精査し、予算削減の設計変更や代替案を県民に示し、意見を聴取してから結論を出すべきです。回答、さまざまな検証を行った上で整備継続の判断をしたところです。判断に際して示した通り、今後も事業費の削減に取り組むとともに、効率的な運営方法等については、外部有識者による委員会を立ち上げ、取り組みを進めます。